瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただいて、風水害対策についてお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は風水害対策ということなんですが、これからの時期には台風とかでね、もう大きな被害になる可能性ありますよね。
はい、梅雨時の連続した雨や台風、それに近年ではゲリラ豪雨と呼ばれる天気予報でも予測の難しい局地的な集中豪雨が多発しています。はい、これらの大雨が降った際、河川の水位が上昇したり、家屋に浸水する等の危険に対して十分な対策が必要なんですけれども、今日はそれに合わせて土砂災害、その対策についてもお話しさせていただきます。はい、ところで高橋さん、
はい、
平成26年度の1年間に日本全国で土砂災害がどれだけ発生していると思いますか？またですね、そうです、その そういった水害によって何人の方が、死亡または行方不明となっていると思いますか？そのちなみにその平成26年というのは8月にですね、広島県で大雨によって大規模な土砂災害が発生した年でして、まあ、ここ 2,3 年の中では一番多い件数となっております。
そうですか。土砂災害、まあ、大きいのからちっちゃいのまで全部合わせてですね。
そうです。
じゃあちっちゃいの1000件くらいあるかな。
あ、なかなかいい感じです。
いい感じですか？
はい、
そうですか。でまたこの行方不明になったりとか死亡された方は、この広島が結構多かったの で、もう何千人規模ですよね。
ですね、平成28年3月に公表された国土交通省の報告では、ここ数年で一番多く1年間に1184件の土砂災害が発生しました。
そうですか。
まあ、内訳としましては、崖崩れが一番多くて769件、次に土石流が338件、残りの77件が地滑りとなっております。はい、で死者はちょっと多かったんですけども、死者は、100名で、行方不明者が、2名となっております。
はい、
また、昨年平成27年にはですね、台風18号などの、ことによって西日本から北日本にかけて広い範囲で、大雨となってしまって、まあ、常総市の野川の堤防の決壊して多くの被害が出たということもありましたね。
そうですね、やっぱり長雨とか大雨が土砂災害の原因なんですね。
はい、一般的には1時間あたりの雨量が20ミリを超えると小さな川や側溝が溢れ、小規模な崖崩れが始まると言われております。はい、またこれと同様に降り始めから雨量が100ミリを超えると土砂災害の恐れがあると言われております。はい、なかなか、まあ1時間に何ミリって言われてもイメージしづらいかとは思うんですけれども、まあ、1時間に20ミリ以上っていうもののイメージとしては、まあ、よく言われる土砂降りというような感じで、はい、傘をさしていても、足元以外のも上半身の方も、濡れてしまうような感じだったりとか、車ですとですね、ワイパーを早くしても見づらいというような状況です。
そうなんですね。では土砂災害の起きやすい場所というのはあるんですか？瀬戸市にもあるのかな？
はい、これまでの発生状況からですね、急傾斜地や山などを切り崩して造成した土地、あとは谷の出口になる扇状地などが挙げられます。はい、まあ、瀬戸市におきましては、平成27年3月に全国配布させていただいております瀬戸市防災ガイドマップを、ぜひ見ていただきたいんですけども、はい、ここの、表面が地震のことが載っていて、裏面が風水害のことが載っているんですけど、その裏面の方にですね、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されている箇所というのが掲載されておりますので、ぜひこういったものをご確認ください。
はい、
こういった場所でですね、土砂災害が起きる前には、前触れのような現象が起きる場合がございます。
はい、
崖がひび割れて水が噴き出したり、小石がパラパラと落ちてくると崖崩れの前兆と言われております。
はい、
また、川の流れが濁って流木が混ざるだとか、反対に雨が降り続いているのに川の水位が下がっていると土石流が起こると言われております。
そうですか。でも こういった現象を確認するのは難しいですよね。それに土砂災害に巻き込まれる危険もありますよね。
はい、その通りです。ですので大雨による土砂災害の危険がある場合は土砂災害警戒情報が発表されますので、そちらを、ご確認ください。
土砂災害警戒情報とはどういったものなんですか？まあ、聞き慣れない方も多いと思いますので教えてください。
はい、土砂災害警戒情報というのは土砂災害の危険性が高まった時に避難の判断の目安となるよう愛知県と、名古屋地方気象台が対象となる市町村を指定して、テレビやラジオを通じて発表する防災情報となっております。はい、ラジオサンキューさんからもですね、土砂災害警戒情報に基づいて避難等の必要な情報をお知らせすることとなっております。
はい、ラジオサンキューを運営する株式会社尾張東部放送は瀬戸市と防災緊急情報放送に関する協定を結んでいます。で、災害時には瀬戸市から発表される避難勧告や避難所開設などの細かな情報をお知らせしていきます。で、災害が起こった時または起こりそうな時は今お聞きのラジオサンキュー FM84.5MHz で情報を入手してください。万が一の停電に備えて乾電池式のラジオや充電機能付きラジオをぜひご準備くださいね。
はい、また、瀬戸市はグリーンシティケーブルテレビとも同様の協定を結んでおりますので、こちらからも皆さんに必要な情報をお知らせしています。
はい、
しかしながら土砂災害については仮に土砂災害警戒情報が瀬戸市内に発表されても具体的な場所、まあ、被害予測等を特定できるものではありません。先ほどお話ししました前触れの現象などを普段とは違う様子が見られた場合、また少しでも身に危険を感じるようでしたら早めの避難を心がけてください。
特に高齢者や体の不自由な方、小さなお子さんがいるご家庭は避難に時間がかかりますよね。なので最新の気象情報を入手して早めの避難が必要だと思います。その他、避難の際に注意しなければならないことはありますか？
はい、冒頭でもお話ししましたが、土砂災害は大雨の結果起きる災害です。はい、裏返すとですね、大雨の中、避難しなければならないということです。うん、例えば、すでに道路が冠水している場合は、道路と側溝、小さな川などの境目が分からなくなり、転倒する恐れがあります。はい、ニュースでもですね、晴れているときは何ともないような小さな溝に足を取られて大惨事となる事故をよく聞きます。
はい、
長い棒を杖にして安全を確認しながら歩きましょう。家族で避難する場合は特に、お子さんから目を離さないようにしましょう。はい、はぐれないようにお互いの体をロープで結ぶのも効果的です。
はい、
また服装ですけれども、ぜひ紐で縛る運動靴を履いて避難してください。長靴ですと中に水が溜まって動けなくなったりしますので、ご注意ください。
はい、注意することがたくさんありますね。安全のために一人ではなく複数人で何人かで避難することが大事になってきますね。となると一人暮らしの方は、まあ、日頃からねご近所の方と声を掛け合ってもしもの時に助け合えるようにしておく必要がありますね。
はい、大事なことです。このほかここまで避難をする前提でお話ししましたが、避難をするべきか状況に応じて適切に判断する必要もあります。道路が冠水してしまっている場合、一般的に水の深さが男性は70センチメートル、女性は50センチメートルを超えると歩けなくなると言われております。はい、さらに水の流れがある場合は、もっとその恐れが高くなります。ですので、危険な状況下での避難はできるだけ避けて、例えば自宅や近隣建物の2階以上へ緊急的に避難して救助を待つということも選択肢としてお考えください。
私たちは市が指定する避難所まで行ってしまえば安全と思って行動してしまいがちですが、状況に応じて判断してそれから行動することが大切なんですね。
はい、
今日は瀬戸市防災課の森舞さんに風水害対策のお話をしていただきました。瀬戸町ラジオでした。